おはようございます。2024年3月26日火曜日、本日の新聞解説ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題丸一としまして、自民党の裏金問題、こちらでですね、二階俊博元幹事長が、次期衆議院選挙に出馬しない、不出馬を表明しました。二階さんね、もう85歳ということですので、もともと二階さんとか麻生さんとか、80歳を超えている衆議院議員をやっている自民党のメンバーについては、ちょっとね、結構年も重ねていらっしゃるので、そろそろ引退した方がよろしいんじゃないでしょうかという、こういう声がもともと強くあったわけなんですけれども、今回政治資金規正法違反は二階俊博元幹事長の秘書が、有罪判決を受けたということもあり、自民党としてですね、この裏金問題についてどう、けじめをつけるべきか、処分をですね、何らかの処分を二階さんに対してもしなければならないという情勢が強くなってきました。それを受けてですね、二階さんとしては、その自分から見たらですね、ひよっこというか若造である、総裁、岸田文雄総裁とか、あるいは党の執行部から首を切られるよりかは、自ら潔く自分の手で、自分の身を、きれいにするというようなね、意思もあったんじゃないのかなというふうに思いますが、記者会見、ご覧になった方もいらっしゃるかと思うんですけれども、なかなかこうちょっと見ないうちに、僕結構わりかし二階さんって個人的には嫌いじゃないタイプの政治家なんですね。はっきりということは言ってし、言い方とか、いろいろな問題とかあるけれども、親分肌で、派閥のリーダー、政治家ってこういう、濁の部分、性濁の濁の部分も必要だよね、ということで、僕自身は二階さん、決して嫌いな方な、政治家ではないですけれども、なかなか会見を見たときに、まず表情がですね、誤解を恐れずに言うと、正直、おじいちゃんになっちゃったなぁ、ということを強く感じました。そして、実際のそのやりとりについても、側近の林議員の方が、途中でカットインして自分から、林さんの方がね、答えたりとかしていて、結構林さんが答えてる間にはいろんなところ周りを見渡したりとか、結構イラつかれている感じもしましたし、実際記者からの年齢も関係あるんですかっていう質問に対して、声を荒げてしまうという、そのちょっと汚い言葉ですけど、お前だっていつか来るんだよと、いつか85歳になるんだよというようなことをですね、返してしまったりということで、なかなか、ちょっと限界なんじゃないのかなって印象付けさせてしまうようなね、そういった記者会見でもあったのかなと思います。ポイントとしてはですね、やっぱり一つは政治責任、誰があるのという政治規制、政治資金規正法とか、法の問題っていうのは当然あるにせよ、それとは別にですね、政治家としての責任あるよねということで、政治責任は全て自分にあるということで、二階さん今回のね責任を取って次の、衆議院選挙には出馬しないということですが、次の次は出るのかもしれないですけどね。引退宣言という言い方がしてないはずかな。そうですね。岸田文雄自民党総裁に対し、自ら政治責任を明らかにするため、次期衆院選に出馬しないことを伝えたということで、引退というわけではないということですね。引退とは言ってないですね。事実上引退でしょうけど。で、後任の人についてはですね、後継候補については地元に判断に任せるということで、残りの任期については、有権者から、これは実際に選挙で勝って当選しているわけですから、有権者から付託された議席なので、国土強靭化問題、あるいは大阪・関西万博の準備、観光立国の推進、その他外交問題、諸案件に対して力を尽くす考えだという ことですね。で、二階さん一体いつから議員やってるんだろうという、まあ長い印象はもちろんあったんですけれども、いつからやってんだろうって思ったらですね、なんと1983年に国会議員当選してるんですね。その前は和歌山県議会の県議、を務めていたんですけれども、なので1983年って言ったら私が生まれた年なので、もう40何年もですね、やってたんだなと。ただ、まあ、40何年やってるとはいえ、じゃあ国会議員になったのいつかって言ったらですね、40歳過ぎてからなんですよね。まあ、そう考えると、いやー、なかなか、なんか、しっかりとその和歌山県議での、経歴も積んで踏まえて、まあ、国会議員になってという、まあ、叩き上げの人物なんだろうなっていうところも非常に感じますね。当選全部で13回。運輸大臣や経済産業大臣などを歴任し、2016年に幹事長に就任し、2021年まで、幹事長を務めましたが、歴代最長の在任期間だったということで、幹事長というポジションはですね、自民党の中でも、まあ、政治のね、こう、中枢というかですね、自民党の中の幹事長なんですけども、まあ、どういう役割かっていうと、選挙の、まあ、司令塔なんですよね。で、選挙で誰をどういうふうに公認して、どこにどういうふうにやって、誰をどういうふうに当選させていくのかっていうのを差配するのが幹事長なので、まあ、非常に重要なポストなわけですよね。自民党として最大の武器というのは公認権っていう、誰を公認しますと。この人を自民党の候補として、選挙を公認するかしないかっていう。まあ、これが一番大きい。権力の一つ、源なわけです。まあそこからね、公認されなかったら、自民党としては、まあ、ハブにされるっていうことになるので、まあ自民党の中でもその権限を握っている場所というのが幹事長というポジションですので、非常に強い力を持っていると。で、また二階派というのはですね、まあいろんな人たちをたくさん集めていて、まあそれも二階さんのパワー、力でですね、集めて非常に大きいメンバーがいたというところですけれども、まあその一方でお金をめぐる問題とか、まあこのあたりに脇の甘さがあったのかなというふうに感じております。今回問題になりました自民党派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件ですけれども、政治資金規正法違反、虚偽記入の罪で、二階俊博元幹事長の秘書56歳。こちら2月26日までに、その有罪が確定したということで、罰金は100万円、公民権停止3年の略式命令ということですが、この秘書が二階派、2018年から2022年まで計3500万円の寄付を受けたのにもかかわらず、二階氏の関連政治団体の政治資金収支報告書に記載せず、寄付の合計額を虚偽記入していたということなので、今回ですね、まあ、そういった秘書の、やったのは秘書なんだけれども、まあ、その秘書の、やったことについて、政治責任があるのは私だということで、その責任を取って次の、選挙には出ないということに相なりましたが、まあ、これでね、二階さんが今回、出馬しないということになったので、まあ、いよいよ、ある意味、本丸というかですね、安倍派四奉行というかですね、こちらについてもどういうふうに、彼らが、政治判断をしていくのか、自分たちの出処進退をですね、どういうふうに決めていくのかっていうのが次、注目されるポイントなのかなと思います。また、ちょっと話は変わるんですけれども、大谷翔平選手もですね、自分の口座から、まあ、通訳のですね、まあ今解雇されちゃいましたけれども、一平さんが、自分の口座から、今のところ勝手に送金をしたという状態になっております。まあこれ、ちょっと証言がね、二転して、一転して、おりますけれども、まあやっぱりこのあたりがどうなのかということを、やっぱり、大谷翔平選手としてもですね、説明責任を果たさなければいけないということで、今日、かな、現地時間の26日だから明日になっちゃうのかな、どっちかちょっとあれですけれども、大谷翔平選手もですね、まあこう日本なんかではね、同情的な目線で見られてますけれども、まあ、まあアメリカなんかではやっぱり賭博に関するところ、しかもそれが本当に大谷翔平知らなかったのと、その金額ね、そんな口座から使われたりとか、あるいは野球賭博関わってないって言ってたけども、そういうのも関わってんじゃないのとか、まあこういう疑惑の目でも見られていたりするので、しっかりとしたね、説明責任が必要ということになってきております。どんな、 世界でもですね、やっぱりしっかりと説明をするというのは大なり小なり大切なことだと思います。皆さんもですね、この新聞解説ながら聞きをお聞きいただいている方、社会で働いている方、あるいは何かね、チームを組んでそのチームを指示、指揮しているような方とか、いろんな立場のある方いらっしゃると思いますけれども、しっかりとなぜこういうことをするのかっていうこと、なぜ、何が起きたのかっていうことね、必要に応じてしっかりと説明責任を果たしていく。政治家ができてないとかね、やってない人がいるとかでは関係なしに、自分たちとしてしっかりと説明責任を果たしていく姿勢、これをね、大切にやっていきたいなと思っております。私自身も誓いを込めて。